ということで、もうそろそろついに、
はいはいはい、あら
終わりを迎えるということなんですけれども、
終わりだったんですね、先ほどので。
はい、そうなんです、はい、もうさっきのがラストの皆さんのお便りとなりました。
もう本当にまだまだ読みたいものがたくさんあるんですけど、
本当にそうなんです、
キリがねえというところで。
いや、そうなんです、実はね、これお便り読んでる間にもまた何個かねお便りいただいたりしていたので、
そうなんだよ、ね、
ちょっと読み切れないものもあったんですけれども、すみません、
はい、でも全部読んでます、
はい、本当に全部読んでおりますので、うん、本当皆さん今までたくさん送っていただいてありがとうございました。
いや、ありがとうございました、本当に、
はい、
ありがとうございます、ね、
ということで、ここで私たちの方からですね、最後にちょっと皆さんにサプライズの、まあ、プレゼントといいますか、そういうものをご用意いたしましたんですよね、ミシェルさん。
そうなんでございますよ、はい、まあプレゼントを、
うん、
いただいたプレゼントを使ったプレゼント、
そうちょっとぜひですね、あの前回聞いていただいたら何か何かあったと思うんですけども、そちらをね、
そうでございます、
拝借してちょっと作ったものがありますので、ぜひこちらちょっと皆さん聞いてみてください。
はい、で私たちも今から聞くんですよ
ね、そうです、そうです、初聞きです、
初聞きです編集してはったのは1回も再生して
ない、そうですね、ドバーッとやって、はい、
ドバーッとやって、あの、はい、このまま
突貫工事とはまさにこのことという感じなんですけれどもぜひぜひ、はい、聞いてみてください。
寝させて。
ちょっと、ここはあんたの家じゃないんだからね。まあいっか。こんなに気持ちいい朝は久しぶりだもんね。
8年前、800億光年彼方の銀河より突如として舞い降りた私なんか星からの使者。生きてても意味ないもん。ミシェウと太田の二人はキュアデジャネイロとキュアプーケットとして意味ないもんとの最後の戦い、72時間にも及ぶダンスバトルを制した。二人が小気味いいダンスで表現した意味あるっちゅうねん、やし意味なくてもよくないというメッセージは消えゆく意味ないもん一筋の涙を誘った。そしてその涙は荒れ果てた代々木公園に滑り落ち、そこに水や草花、そして愛を蘇らせたのである。
うー、自然って最高だな。これから何しよっかな。
ミシューはまず膝の治療からでしょ。
はは、ちょっと起きてきてすぐ何よ。とっと、
はあ、ばっかばっかしい。本当に終わりなんだね。
うん、終わったんだよ。
私たちのダンスは終わりだけど、少しは楽しんでもらえたのかな。
楽しめたに決まってるでしょ。だって何より私たちが楽しかったんですもの。
うん、そうだね。また誰かが踊りたいって思ってくれてたらいいな。
きっと思ってくれてるよ。よし、ほら、そろそろ行くよ。いた、行く。
いい整骨院紹介しようか。
ちょっと、またそうやってバカにして。
ミシェンさんのクソデブ言い訳豚野郎。
あ、こら、私のことは悪く言ってもクソな人とかデブな人とか言い訳する人とか豚とか野郎とかのことを悪く言うのは許さないんだからね。
そのつもりはないよ。クソはミシェンにかかってるんだから。
あんたもクソでしょ。このクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソクソク
デジャネイロとキュアプーケットか、面白い。ハハ
ハハハハハ
ハ、何やってんのマジで。
何ですか。
いやー、なんかすごいさ、あの、うん、わーって作ってわーって聞いてるからさ、なんか楽しむよりも、うん、あ、もうちょっとこうしたらよかったとかになっちゃったわ。いやー、まあちょっと仕方ないですね。ちょっと手弁当な低クオリティなものになりましたけれども、
ね、いやいや、もうでもね、はい、頑張って、ね、短い中で、
は
い、
そうですね、はい、
撮ってみましたということですね、
はい、そうなんです。
あの、ね、冒頭であの、はい、なんか魔法少女の世界観でどうのこうのみたいな話があったんで、
そうですね、
ちょっとあの、はいはい、実際に撮ってみようかな
と、撮ってみようということで、まあ、ちょっとこれまでね番組内でも話してきた、まあ、伏線回収といいますかね、あのそういったことも聞いてきてくださった方は分かる部分あるかなっていうようなあの台本にいたしました。はい、そうですね、素晴らしい、はい、はい、どうでしたか、楽しかったです、ま、ミシェルさん、ね、最初に私から台本来て読んだ時どう思ったんですか。
いやなんかすごいなと思ったの。会社の休憩中に読んでたんですけど、
うんうん、一言じゃん、
まあ、あの、うん、やるこのやるみさんからね、うん、送られてきた BGM を聞きながら読んで、うん、ちょっとこうニマニマしながら、うん、会社の周りのところを歩いてたんですけど、
はい、
まあ、あのちょっと同じようなこと考えてたんで、こういうことしたいよねみたいな、
うんうんうんうん、
で LINE したら、あ、もうすぐ考えてる考えてるってなって作ってくれたものなんですけど、
なんでそこ同じこと考えてんの二人して。そのつもりじゃないのよ本当。
そうそう、思ったどうよみたいな感じで。
そう、うん、ね、そうなんだ。
いや、素晴らしいあの台本でね、まとまって。
あ、本当ですか、よかった。
2分ぐらいかな、うん、BGM にちゃんとハマるように、うん、
いや、なんかでも本当にさ、インスピレーションすごかったから一瞬でかけたわ、
うん、いや、すごいね。素晴らしいでございます。
でもさ、ミシェルとかもなんか作っててそうじゃない、バーってくる時あるじゃん、うん、
まあね、
なんかドバーってできる時、
そうね、
これ、そんな感じでした。
時間かけてやるとかじゃないですよね。
そうですね、もうできる時はギュッとできるんだよね。
そうそう、うん、できる時にパッてするやつですね。
そうなんですよ、これはそんな感じで本当嵐のように作って嵐のように撮ったので、なかなか本当にね、
あれは、うん、あの本当にやるみさんに大感謝です、ね、
いや本当です、はい、ありがとうございます。本当に
とても大切にしようと思います。
いや本当ですね、なんか、うん、10年後とかに聞き返したら本当マジでどう思うんだろうねこれ。
いや、もう分からないですね。
ねえ、
どうでした太田さんは。
あ、僕ですか。いや僕はもうやっぱり、あの収録をね 3,4 回撮ったんですよ、ミシェルと。
3,4 テイク目だったね。
そう、 3,4 テイク目なんですけど、ね、なんかミシェルさんが、まあ、役がハマってたっていうのもあるかもしれないですけど、うん、なんか回を追うごとに上手くなっていって、うん、なんかすごいプレッシャー感じてましたやりながら。なんか自分の下手さが目立ちそうみたいなさ、すごいなんか、
いや
本当に、
まあでもほら、僕みたいなね、うん、僕の女版みたいな、あの、
そうだね、だ、まあ、そういうことを考えてね、うん、書いたっていうのはありますけれども、ちょっと、
ね、安かったっていう、
ね、僕なんか、あの、ちょっとなんて言うんだろう、ほわほわ系の女子がさ、
ちょっとこう、
うん、
まどかちゃんみたいな、
そうそうそう、窓まぎのまどかみたいなことをモチーフの一人にしてたんですけど、うん、
はいはいはい、全然、いや、よかったよかったよ、
ですか、
よかった、なんか最後の、
うん、
何セリフ一つ一つがちょっと死にそうになってる感じ、なんか、あ、うんうん、あとなんかあんまりこう、あの、イントネーションがない感じね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そうなんですよ。いや、ちょっとそうだから、なんていうかな、僕ああいう内面性はキモい、モイキーなんだけど、結構実は中身にはあるんだけど、なんていうか、
希望を信じきれない、
そうそうそうそうそう、ああいう感じのね、闇落ちギリギリだけど、
そうそうそうそう、
一本の綱の上渡りきるタイプっていうかさ、ああいうところはあるんだけど、ただあまりにもあのフィジカルのオスネスと合ってなさすぎて、男性性、私の積んでる、そう、声も低いし、なんか結構こうね、なんか身近な人は知ってるけど、ちょっと体育会な部分もね、うん、同時にあったりするから、なんかなかなかこう、はいはい、
ね、
そう、難しかったですね私は、うん、というので、ミシェルさんが上手すぎて結構怖かったです。なんかこれオーディションだったら僕なんか一人だけ返されるだろうな途中でと思ったもん。 はい、ミシェルさん残ってください、太田さんありがとうございましたって言われる。
やめて、ちょっとなんか本当にあのそういう仕事してる人聞いてたら
確かにね、下手なんだろうし、両方
どっちもねえわやめて、本当に
本当にそうだ、ね、確かに。いやいや確かにね、これ以上褒め合ってもだって僕それ言われても、いやでもあんたは本当うまかったよっていうこと言いそうだったけど、確かにちょっとやばいんだろうねこれね、
やばいやばい、
褒め合いしてても、
うん、そうだよ、はい、そうだよでも楽しかったし、
うん、そうです、
ね、皆さんにお届けできてよかったです、
はい、いや本当に面白かったですね、
面白かったですね、はい、ところで、
はい、
まあ、ちょっとあのサプライズプレゼントをね、
ええ、
あげたところで、
はい、
あのいよいよですね、まあ、最後、
うん、
となりますので
ね、まあ、はい、
はい、最後となりましたけれども、どうですか、なんかあのお互いね、あの、うん、ちょっとこうメッセージみたいなものをそれぞれ言って終わりにできたらと思うんですけど、
いやでも実感ないですね、まずなんか、
そうですね、
うん、なんか数えたらもう8年弱ぐらいやってたんですけど、
全部通算
で、まあでもちょ途中で1年半ぐらい空いてたんだから、
まあ何回か空いてたから、ね、
そうそう、それ
に1、2回ぐらい
抜くとまあ 7年とかじゃない、うん、そんなやってないから6年とかかな、やってんのとかなんだけど、うんうん、そんな時間経ったんだっていう恐ろしさと、
いやそうです ね
積み重ねの恐怖を感じましたね。
だから本当あの、うん、1回目を1回目からリアルタイムで聞いてくれてる人がいたとしたら
すごいよね。 いやまあ、でもお便りで結構いたじゃん、うん、すごかったよね、
だね、だから最初からね聞いてますって言ってくれた人とか、
そうだよ、だって8年って中3だったらさ、もう
やばいじゃん、
社会人になってるよ、
だからもう小1から中2まで一緒に過ごしたみたいな感じですね。
そうだよ、だそうだよ、まあ、小1では聞いてないだろうけどさ中3の子とかいたじゃん、時々さ いるから、そう高1高2高3、そうだからもう社会人になってるよ、
こうそうだね、
うん、
1,2,3,4,5,6 だいたい社会人になって
る、すごいよね、1
年目とか2年目とか、
だいたいの20代は30代になり、だいたいの30代は40代になってるからね、
すごいね、
楽しいよ本当に、
だいたいの40代50代、
そうそうそう、もう永遠に続いちゃうけど、その話は
僕らも20代から30代になりましたからね。
いや本当そうなんですよ。でもどうですか、なんかこの8年を振り返って、なんか自分って成長したなとか変わったなとか思ったりするんですか。
もちろんいやいやしてるでしょそんな、
それさちょっとお互いどういうところが成長したって教えて、教えてほしい、僕はどう、
それは言語化は難しい、
してよ、僕はどう、だから相手が、相手が、
相手が、
うん、
あ太田さんは、
うん、知りたい、
なんかあ、まあ、簡単に切れなくなったかな怒りの感情を、
あそうなの、
まあ、ちょっと少しはあの上手に扱えるようになってきて、
ムカつく、なんかそれ聞いては見たけど怒り込み上げてきたわ本当あそうなんだ、でもそこなんだ最初に思うのは、
そこ、まあ、そこもそうね、
うん、
あなんだろうね、まあ、いろいろあるよね、でもお互いいろいろあるから、なんかあんまりこうちょっとした要素がちょっとずつなんかこうレベルアップしてるってイメージが、なんか、
うん、そうだね、いやでも僕もね、あのミシェルさんって何変わったかなって実は考えてたんですよ、
う
ん、さっき、
う
ん、
あそう
で、やっぱり一番思うのは、うん、本当にこう、うん、人の気持ちを考えるようになったよね
ちょっとやめてくれない、
いやなんかね本当思った、なんかそれってなんて言うんだろう、行動レベルでやっぱり違って、うん、なんかね、
あ
それこそリスナーさんの気持ちをすごいよく考えるようになったなっていうのは、
なるほどね、
なんか
初回はあんまりって、
いやずっともう 4,5 年あんまりだったけど 3,4 年あんまりだったと思うけどてかそれもさ、どっかでガクンとじゃないけど、なんていうかさ、そのちょっと業務連絡とかとしててもさ、
はいはいはい、
なんか前だったらミシェルが、あもうこれでいいんじゃない、うん、とか言ったものに対して、昔だったら僕が、うん
はいはい、
いやでもそんなの聞いた人こう思うじゃんとか、
はいはいはい、
なんかそういうやり取りむっちゃ多かったんだけどさ、
はいはいはいはい、
なんか最近も何の時だったかな、本当に直近でもこの音源のやり取りしてる中でだったかなの時も、
うん、
なんか僕が多分こういうとこ気にするだろうなっていうところを先回りしてさ、まあ、こここうなると思うからちょっとこうしとくねとか、なんかすごい聞いてる人こう思うと思うからみたいな感じのことがすぐ返ってきて、あそうそう僕もそれ気になるんだよねみたいなことがもう圧倒的に増えたから、
なんかこう他人事が自分事になったみたいな、
あそうそう、だから相手の気持ちを考えるようになったっていうのが、
はいはいはい、
そうそう、なんか別に和やかな人だし、うん、基本的にこうカームな人だしさ、怒らないし、
うん、
まあ、そういう部分は変わってないんだけど、なんかそれプラス、なんだろう、こう他人に対して他人の気持ちに立って考えるみたいなのがなんか付与されたなっていう感じがすごいね、ミシェルさん、
それは思ったんですよ、ありがたいことですね、やっぱ皆さんのお便りをこう読み上げてないものを含めて読んでるから、
そうだね、
それを読んでちょっと考えたりとかしていくとね、うんうん、なんかこう経験として自分の中に なんとなく積み重なったような気がして、うん、
いや本当に
そういうのもね、
いやそうなんだ
と思うよ、できるようになったんじゃないかしらっていうのと、僕今聞いてて、
うん、はい、うん、聞いてて
聞いてて思ったのは、話聞けるようになったなっていう、
あ、自分がね、
そう、集中力が保つようになったな、
あ、そうなんだ、ね、まあでも確かにそれもそうかも、
うんうん、結構聞いてないよねみたいなあのタイミング多かったじゃん、
あ、でもそれ思わなくなってるわ、確かに、
でしょでしょ、であれ本当に聞いてなかったから でも今は
1ヶ月しろよ、
で今はたまに聞いてないけど、うん、まあ、聞いてるふりが上手くなったのと、
わかるわかる、本当そうだよね、
うん、
うん、
と本当に聞いてる時と、
うん、でも聞いてる基本なんか、うん、聞いてないなって思うことほとんどない
でしょ、
うん、ないない、
嬉しい、うんうん、
すごいね、だから単純にスキルアップしてるよね、
そうだよね、
うん、だからなんか思ってたんだけど、うん、あんた本当にさバカ転職してきてるけどさ、うん、なんか普通に社会人としての成長っていうのがもう結構あるんだろうなって思った、
まあ、働いてるしね、
うん、そうそうそう、だからまあ言っても長いじゃんもう年次さ、うん、そうね、そうそう、その間働いてるからさそういうのもあるんだろうなって思ったりした
まあそれはお互いね、
うん、
そうですよ、
いや僕どうなんだろう、僕そういう業務的なことで成長してると思ったりする、した、
わかんない、
ちょっと本当いい加減にしてよ褒めてよちょっとぐらい、なんかないかない
や、あるある、
何
あるけど、うん、あんまりもともと気にしてないかなって言ったらあるかもしれない、
あ、いやなんかさ単純にさ、その悪かったところが良くなったとかも嬉しいけど、なんか何が成長してんのかとかってわかんないじゃん、自分が例えばいいものがより良くなってるとかもあったり多分するんだろうけど、
はいはいはいはい、
自分の何が、あんま会社員歴が短いからさ、僕の場合
そうだよね、そう、ちょっと特殊な仕事してる
から、ね、うん、してきてるから、なんかそれ360度評価的なことがさ、うんうん、ローキャリアの時しかやってないから、なんか上司からフィードバック受けたりとか、はい
はいは
い、そう、それによってさ自分の良し悪しみたいなのが結構わかんないみたいなのすごいあるなっていう感じなの、
でもいろいろあるはずだけど、
ね、はず
まあでもやっぱ なんかちょっと丸くなったっていう印象が俺の中では結構大きいかな、
やっぱり、あ、そうなんだ、
丸くなった感じは、
その丸さっていうのはなんか寛容になったってこと、人に対して、
そうだな、あと攻撃性がちょっとやっぱりなくなってきたというか、
あ、そう、
攻撃力が高いっていうイメージがだんだんちょっとなくなってきてる感じはある、うんうん、
あ、でもまあ確かに
バランサーになってきてるというか、うん、
そうね、まあだから攻撃するってなったら攻撃力は変わってないんだけど、攻撃しないっていうのが増えたっていうか、そうそう、うん、基本そうだよね、
うんうん、そんな感じはしますよね、うんうん、
そうだね、でもなんか、うんうん、僕自身は自分の成長の話めっちゃこだわるけどさ、うん、単純にこういう内省ない、うん、時間ない、する時間ないから、うん、いやけどなんかまず絶対変わったポイントは自分自身がこの放送の中でも言ったりしてきたけど、やっぱりなんか人の話をさらにこう聞けるようになったっていうの で聞けるようになったっていうのは、まあそれは多分ねライターやったのがかなり大きいんだけど、インタビューが仕事だったじゃん、ね、仕事として人の話を聞くっていうのをやった時に、なんかやっぱりこうなんだろう、人間ってさ分かりたいって思うじゃん何やってても、でもなんか仕事やってても分かんなかったらしんどいしさ、友達といても相手の何考えてるか分かんなかったらしんどいじゃん、だからなんか分かりたいっていうのは基本的に誰もが思うもんだけど、なんか分かろうってしちゃうと意外と話って聞いてなくて、あ、要はこういう分かるって ようやくじゃん、なんか話の要はこういうことねってなっちゃうと、なんか割と自分が聞きたいとこしか聞いてなかったりするっていうのが、まあそれこそインタビューもだし、このポッドキャストもそうだね、だから実際聞くとさ、うん、ミシェルの話聞いてないなとか、聞けてないな、聞いてるけど聞けてないなとか、はいはい、多分ミシェルここ拾ってほしかったのに拾ってあげてないなとか、なんかそういうことがあったりしたことによって、なんかすごく人とのコミュニケーションっていうのがなんかもう一段階レベルが上がったっていうか、自分の中でなんかメタ的に捉えるようになって、
はいはい、
うん、だからなんかよく言ってたけど、ピンとこないアドバイス出された時とかこそ反論しない、うん、あー、そっか、それもあるのかもしれないですねって言うようになったっていうか、前だったらえでも僕こう思うんですけどみたいな、それってこれ違うんですかとか言って、要は自分が理解しようとしちゃうから、なんか一旦受け取るっていうことができてなかったのね、うん、でそれって僕にとってはそれの方が誠実だと思ってたんだけど、うん、やっぱりそれがさ客観的に音源として聞いたりしたら、なんかすごく傲慢に映って、はい、 ってるなとかさ、
はいはいはい、
あこれって相手から取ったら傲慢なんだなとか思った時に、
うん、
なんか分かんないこと言われた時こそそのまま、うん、あそうなんですねってあちょっと考えてみますとか言うとかっていうことがすごいできるようになったし、
うん、
ちょっと待って笑うポイントあった今
いや
できなかったんだ笑じゃないのよ
違う
、うん、できてなかったんだクサじゃないのよ、うん、
総じてだから僕も太田さんも、うん、ポッドキャストを通じてやっぱその成長した部分ってやっぱその人の気持ちを考えるところが総じてなんか総評して
まあでもそうなのかも、ね、
そこがやっぱ強くなってるっていうのは実際あるんだろうなっていうのは思った。
いやめっちゃそう
考えるその収録してない時も考えるじゃん
考える
あの頼りがとか
そう考える考える撮
った後とか前とか関係なく
そういう
のをやっぱ癖づいてるとなんかやっぱ
マジでそうだね確かにそれってすごい
ね、うん、
なんか要はさなんか仕事だったらよくリフレクションって言ったりとかするけどさ、うん、なんかプロジェクトとかはもう振り返らないと成長として定着しないじゃん、うん、だからなんか結構僕はリフレクションってすごい大事って教わってきてるんだけど、はい、社会人になってから、うんうんうん、で今もすごい大事にしてるのね、うん、なんかプロジェクトを振り返るもそうだし自分自身が何が成長したと思うかとかは部下とは話したりとかするんだけど、うんまあ、自分の話はなかなか部下相手だったらできなかったりするけどさ、
はいはいはい、
とかはあるけどなんか、うんこの番組をやってるとさ今ミシェルが言うように撮り終わってもお便りのこと考えたりとか、
うんうんうん、
もう一回聞いた時になんかこう客観的にまた内省するじゃんだから振り返りするじゃん
そう、ね、
だからなんかコミュニケーションをさ、
うん、
こんなに8年間繰り返し振り返らされたっていうのはさ、
うんうん、
確かに成長したんだろうなって思いながら今話しながら思ったのは、うん、それよりも、うんでこれかいっていう気持ちもちょっとある
そう分かる今それしかも俺も妹さんも今まさに多分話しながら2人とも
そうだね
もうすでに今回の収録の感じとかも、
うん、
ちょっとなんかなみたいな多分なってる
なってる
みんなへの
なってます
我々が収録した内容をね紹介した時の話し方とか、
うん、
もうすでにちょっと
分かります、ね、
反省しつつでももうさ、はい、そんなのね、そこで立ち止まってやり直して
したら
もう切りないんで、
ね、
そこは未来
を信じてそうすると嘘くさくなっちゃうっていうことぐらいは学習してるから
そうなんです
もうそのまま行くしかない
何が一番マシか
ってそう一番マシかベターかで言うとこのまま行くしかないってことなんだよね
そうそうそう常にその繰り返しですねちょっとい
や本当そうだね、はい、いやなかなか成長、はい成長はしたけど成長速度でいうと鬼遅って感じだったのかもしれないねじゃあそれでいうと
う、ねうんうん、でもまあいいんだよ
まあいいんだよそれはそうかも、うん、前進はしてきたので、う
ん
はい、
すごくやっぱ皆さんの本当おかげでね、
うん、
それはできたことい
や本当にそうだと思います本当に皆さんありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます、はい、本当に
ということでラブです
ということで、はい、じゃあなんか一言ずつ、最後
はいそうですね
じゃあどっちからいきます僕からいきますか
分かりましたはい
太田さんで締めた方がね
はい了解です、
はい、じゃあ僕から皆さんに本当にありがとうございましたということであの、うん、そうだゲイにカミングアウト略してダゲイですねあの先ほども話したけど休止と復活何回も繰り返して、まあ、何回かか2回ぐらい繰り返して、まあ、随分長いことやってきて8年まさかの8年ということだそうですけれどもいよいよ終わりを迎えるというところで非常に感慨深い気持ちになる
無期限活動休止ね、うん、
あの無期限活動休止になる、うん、西野カナと一緒ですね
そうです
西野カナさんと一緒ですね
最高じゃん嬉しい並んだね無期限
活動中止、うん、あのアンジェラキモさんもそう
です、ね、最近で復活したから、ね
うん、
確かに
はいでまあ、僕にとってダゲイっていうものはですねあの本当にいろんな人の人生の1ページを集めた刺繍のような
あら
そんな素敵な存在だと思っております皆さんの大切な一つ一つのお便りが本当に勉強になりましたっていうところと、まあ、今後僕もですね、まあ、太田さんも、まあ、太田さんの方かな何かしたら別でまた何かやるっていうこともするかもしれないのでその時はまた応援してくれると嬉しいですし、うん、そしてこのポッドキャストも残したままにいたしますのでいつでも聞きに来てくれると嬉しいなと思います、
はい
それでは、ごきげんようってことであ
そう急に終わった
これからはそういうゲイならもう一度会いたいをお聞きください以上です
リュウちゃんとスグルの方ねレコメン番組、
うん、
面白いもんねあの子たちって
面白いんだよな、
うん、なんか嫉妬しちゃうもんね聞いたら面白くてわかる、うん、ぜひ聞いてください聞いたことない方は、うん、はい
じゃあ福田さん、
はい、わかりました。じゃあ私の方からもですけれども、私はここでまず格の大きさを見せつけたいなと思うのは、はい、まずやっぱりミシェルさんへの感謝から述べたいなって思うんですね。
ありがとう、本当太田大好きだった
よ。ミシェルさんはなかったですけれども、私はやっぱり自然と出ちゃったっていうか、なんかまずやっぱミシェルさんに感謝したいなっていうことを思いました。はい、でもやっぱり本当にこうなんて言うんですか、なんかまあミシェルさん、まあシーンはね本人にもそれこそこの話をしながら聞きたいですけど、ミシェルはまあなんて言うんだろう、やっぱりこう、すごくこうやば、なんか今またなんか泣きそうな人いたかも。
また
やっぱ、
いやいやあんたでしょ。
なんかいち早く察知しちゃった。違うよ普通に。なんか今なんかえって感じ、なんか泣きの気配感じて、今なんか周り見渡してる今、
肩がビ
ッて、うん、ちょっとこれ怪しいぞと思って、霊感上がってるわ、やばい、うん、いややめてくださいね、本当にポップなやつにしていただきたいんですけれども、
じゃポップなやつかけと
く、はい、もうポップななんかチャチャラチャみたいなんで全然いいんですけれども、はい、なんか、はい、まあ、これ真面目にね、私はやっぱり、うん、なんか 2,30 代未だにですね、あんまりこう、うん、恋愛経験が自分としてはなんか充実はしてたんですけど、
はいはいはい、
まあ、本当にこう愛していただくこともあったんですけれども、うん、なんか自分自身はこう長く誰かといたりとか、ね、なんかそういう、はいはい、なんだろう、恋愛から得たなんか深い、うんうんうん、なんだろう、気づきみたいなものって実はそんななくて、でそれは自分の中では結構今もコンプレックスだったりするし、はいはいはい、うん、なんかそこにはこう遅いと思わずちゃんと取り組まなきゃなとか思っているんだけども、ただ一方でやっぱり友人関係はすごく充実した20代そして35までの時間だったなと思っていて、でやっぱりその中でもこれはやっぱり嘘偽りなしにやっぱりやる気ありみの人々に出会ったっていうことが、まあ自分の人生の転機に本当になってるなっていうふうに思います。でまあ、
みんななってると
思うんです、うん、あ、いやそうだといいなと思うけど、うん、やっぱりポンもだし井上もだし、やっぱりいろんな人たちから、うん、なんていうかこう無償の愛情をねすごく受けてきたなって思うんですよね、うんうん、自分自身が、うん、でなんだろう、それがあこの人たちはこう無償に自分のことを愛してくれてるんだって思えたっていうのがすごく自分にとってはいい経験だったなって思ってて、うんうん、ただ一方でなんか振り返ると、うんうん、僕本当にただただ僕が未熟で、うん、なんかやっぱりやる気ありみの面々とのコミュニケーションがなんだろう、不必要にこう尖っていたりとか、うん、なんか不必要にやっぱり混乱させたりした部分もすごくあったから、うん、なんかやっぱり疲れさせたりとか、なんだろう、うん、あとはなんだろう、僕がいろんな意味で分をわきまえてなかったり、やっぱりなんか、うん、リーダーとしてもっとある意味リーダーらしく振る舞わなきゃいけないのに、なんか対等だっていう感じでいることによって、うん、なんか変に相手の劣等感を煽っちゃったりとか、そういうこともあったなと思うのね、
はいはいはい、
うん、だからなんかポンとかに関してはすごく僕のことを愛してくれてるはずなんだけども、うん、なんかやっぱりすごいなんだろう、僕といると苦しいみたいな思いもたくさんさせたんじゃないかなっていう気はしてるし、うんうん、まあ、井上にも丹沢にも山田にもみんなそれぞれになんか質感は違うけど、そういうことを思わせたなと思ってて、でもまあそんな中でまあ等しくみんな本当に自分は感謝してる面々なんですけど、やっぱりミシェルさんはそんな中でもまあ唯一なんていうかな、僕のどれだけ歪んだり尖ったりしたもの言葉や感情をぶつけられてもなんか全然こうすり減らなかったっていうか、ミシェルは僕に対して、うん、いやなんかあったし、うん、なんだろう、
うん、
でもそれは僕がっていうよりお互いがなんか能力が足りなかったり、うん、余裕がなかったりとかではあったけど、はいはいはい、なんか僕のなんだろう、出してる波動によってミシェルがなんか削られていったみたいなことは本当になかったし、うん、なんていうか、うん、そういう僕が根本の根本の根本の根本でどう思ってるかっていうのをやっぱりまあ、すごく誰より理解してくれたなって思う人だったから、
はい、
なんかそういうこう、なんだろう、だから僕あのこのミシェルさんと本当にね、これはもう最後だから言っとくんですけど、
うんうん、
マジで非協力的なんですね、この人、非協力的なんです本当に 全然協力的じゃなくて、なんか本当それに関してはムカつくところもいっぱいあるんですけど、ただでもさっき言ったように人の気持ち考えるようになったから、そこもね変わってはきたんですけど、でもやっぱり昔から変わらないのは、ここは外しちゃいけないなっていう局面はやっぱり分かってる人っていうか、だからなんか何どのイベントかとか覚えてないですけど、僕がやっぱりやる気ありみが始まったり、こうわっと今考えたらもっと頑張んなきゃいけなかった時に、僕自身はいろんな余裕がついていってなかったじゃん、すごい今思うと。そういう時期とかミシェも覚えてると思う、
本業とかもねあったり
もあったけど、まあ単純に僕が非力だったなっていう時期もね、祐天寺に住んでた頃とかはすごいあったなって思うんですよ。体調崩したりも多かったり、顔半分動かなくなっちゃったりとかさ、
ケースな、
そうそうそういっぱいあったんだけど、ストレスでとかで、でもそういう時になんか多分太田はこのイベント結構不安なんだろうなって思ったりしてるものには、なんか僕がちょっとミシェルさ、あの日空いてたら来てよみたいな言い方で、やっぱりこの人は過敏に感じて敏感に察知をして、その日無理だわっていうのがほとんどだったりとか、興味なかったら普通にグループ LINE で返事もしないとかがほとんどでも、でも多分これは太田言ってあげないとしんどいだろうなっていう時は、なんかあんたの本当に脱線さ、まだ20代前半の頃のあんた毎日本当に青山で買っ、青山を否定してしたいわけじゃないけど、本当脱線コンビニで買ったみたいなスーツ着てたじゃん、なんかでなんかそれを着てさ、就活バッグみたいなの持ってさ、なんかイベントに来てくれてさ、後ろでこうやって見てくれてるとかっていうこととか、なんかまあすごく、ありがたくて、やっぱ誰か今、
あれ
ちょっと待って、
え
今なんかごめん、なんか泣きの波動感じた、
なんか波動がね、
ごめん、
肩ビビってきたけど、
えミシェルも来てた今、
もうなんか肩ビビビビって、
やっぱ引くよね本当に、どういうつもりマジで
邪魔しない
で、何す
ん、前も言ったじゃん、ね、2回目の時
本当にきつい、こればっかり
は誰なん、
本当にやめて、まあ、ちょっともう進め
てくださいね、
進めるけど、本当に、いやだからなんか
無視してください、
無視していきます。それもねすごいこう感謝をね思い出してもしてますし、なんかやっぱり、
はい、
そうだからミシェルから、なんだろう、こうすごい家族以外ですごくこう、まあ、アリのメンバーみんなそうだけど、まあ、とりわけミシェルからやっぱりもらったなんか愛情みたいなものがやっぱりすごく、なんだろう、初めてこう他人でなんか僕は愛してもらってるって、こう僕あんま人を信用できないタイプでもあるからさ、どれだけ仲良くなってもね、いやなんかすごく好きだし、でもなんか自分にそれは相手がを疑って見てるとかじゃなくて、やっぱ僕のコアな部分に自信のなさとかさ、自己肯定感の低さみたいなものがやっぱり小さくはなっても、あの自分の体の中心にあったりはするから、なんかすごいなかなかこう人を信用するのとか苦手なんだけども、やっぱりミシェルさんは僕がなんか本当に心から、まあ、この人は僕のことを思ってくれてるなってすごく思えた人だったので、まあ、人なので、だからそういう人にやっぱりこう若いうちに出会えたっていうことはなんか本当になんかありがたい経験だったなっていうのはね、まあすごく思っています、で本当にね文句も言わず編集をずっと続けてくれましたし、まあそういうこととか、あで何が言いたかったって、ごめんごめんめっちゃ話しとれちゃったんだけど、だからミシェルにとってはこの番組もなんていうか、やっぱり太田のもう本当にやる気ありもいろいろグダグダしたりぐちゃぐちゃしたりいろんなことでやっぱり進まなくなった時に、まあ、僕にとっての拠り所であるっていうことをミシェルはやっぱすごく理解してくれてたんですね皆さん、
はい、
だからなんかやっぱり自分がやりたいっていうよりも、まあ、太田がやりたいんだったら、
お
えちょっと待って今なんかまた
また
きつ
ちょっともういい加減にしてほしいね
本当にえなんかドン引きするよね、
いいとこでちょっとやめてくんな、
本当にびっくりしちゃった、ちょっとごめん、もうなんかグダグダするのよくないから、ちょっとごめん、ね、無視して進むね、なんか
無視して
るけど、ずっといるけど、いやだからなんかまあそういうね、まあ太田が多分なんか自分の拠り所にしてるんだろうから、まあそれだったら手伝ってあげたいっていう気持ち一心でやってくれてたと思うので、まあそれに関しては本当に、まあ感謝してるなっていうのをすごく思ってます。
こちらこそ、
で まあ、ミシェルさんはねこんだけ言っても私に対しての感謝の言葉は一つもなかったので、もう次に行きたいなと思うんですけど、まあ、リスナーの皆様に関してはですね、いいです、なくて、なんかもうこれ以上なんか変なの入るの嫌なんで、うん、何、うん、そうだよね、伝わってる、何が伝わってないんだけどどっちなんだっていうね、どっちなんだよっていうなんだよこれは、まあそうなのよ、まあいいんですよそんなことはね、別にだから前も言いましたけど、クライマックス癖良くないからね、まだまだ人生終わらないから、こんな死ぬわけでもないのに、こんな
まだまだまだまだマックスじゃないから、
そうなんです、そうなんです、そうなんです、はい、まだまだマックスがこの先あるんでね、は
い、
何にもこれぐらいにしときますけども、まあリスナーの皆様に対してはですね、本当にこうなんて言うんですか、もうミシェルが言うようにたくさん成長させてもらったっていうのは、もうまず本当に思ってることですし、まあ、なんか僕はミシェルより特に、まあ、よく言えばピュアですけど、まあ、悪く言えばすごい幼稚性を、ね、引きずったまま大人になってるところがあるので、まあ、なんか単純な話、生きづらいっていうか、まあ、社会で働いてる中でもすごく内心動揺したりとか傷ついたりとかしながら、まあ、なんとかやってるみたいなところも結構あって、だし、まあなんか、まあ、年々ずぶとくなってきてて、まあ、そこは自分のそういうとこ好きなんですけど、なんか動じなくなってるし、なんか気づいたらポーカーフェイスにすごいなってきてて、仕事しててもなんか出さないみたいな感じさせないとか自分の本心みたいな、
それはすごい、まあ、大事ですよね、
そうだからそこら辺今話しながら思ったけど、成長はしたんですけど、けどなんていうか、でもやっぱり内心としてはすごく幼稚なところがすごいあるんですけどね、でそんな自分があんまり好きじゃ、なかったですけど、なんかこれやっててこういう僕らのことをね、いいって言ってくれる方にたくさんね出会うことができたので、なんか結構自分のことも好きになれたなっていうのは思いますし、あとはなんかやっぱりイベントもやったし、まあこの番組聞いてくれてるっていうことは、まあ自分たちと似たような人間っていう人が多いと思うので、まあそう思うとこういう風ななんか、まあちょっと痛めっていうんですか、痛めの人物がなんかこの社会にはたくさんいるんだわらと思って、くさくさと思ってですね、それがすごい支えになってたなっていうのは思ってます。本当に皆さんありがとうございます、はい、で本当やる気ありみはね、もう、実質的にこの番組が活動休止になると、まあほとんど全て、まあほとんどというか全てが終了になるので、まあ自分にとってはね、大きな変化になるんですけれども、まあミシェルにとってもそうだとそれは思いますが、
そうですね、
まあでもね、もっと、まあアンジェラ・アキ姉さん見習ってというか前進していきたいし、まあ夢があるし、なんか誰にどう言われようがそれに挑戦してからじゃないと死ねないっていうのがすごい自分の中ではあるので、やっぱりそこに向かってひとまず頑張っていきたいなっていうふうに思っています、なので、まあ何かしらね、こう僕も発信をしていきたいなって、まあちょっといろいろ職業柄ツイッターとかがあんまりできなくなってるんですけれども、まあ何かしらの発信は、していきたいなっていうふうに思ってます。で、まあやる気ありみと、まあちょっと宣伝も入るんですけど、やる気ありみとミシェルさんへの、まあ思いみたいなもんはですね、外言っていう雑誌で僕ずっと連載してて、それが最終回がついに、もう出たんですよ、雑誌で。
すごいよ、
で
長かったね、あれもね。
ああもう長かった、あれも5年ぐらいやってるんで、もう本当に
すごいですね、
もう本当疲れたんですけど、でそれの最終回が出て
連載、ね、
でウェブで転載されるので、ミシェルさん、ミシェルさんじゃない、そのミシェルさんとやる気ありについて書いたようなものが、はい、見れるようになると思います ね、 多分この配信からちょっとしたらなのか、まあもうちょっとしてなのか、時期が僕分かんないのであれなんですけど、また出たらぜひぜひそこも読んでいただきたいなと思いますし、まあ、ずっと言ってるように書籍化に向けてずっと動いてて、今本当は執筆佳境になってきてるんで、まあそれもね、もう今年年内には必ずどっかのタイミングでは出るので、それもよかったらお手に取っていただけないかなというふうに思ったりしてます。それもまた告知したらできたらいいなと思ってます。
いや、いいですね、楽しみでございます、
はい、なんか宣伝で締めちゃったけども、まあとにかく
いいんじゃないですか、
はい、またですね、パワーアップをしていつかなんか帰ってこれたらいいなって、ね、僕とミシェルがすっかり不労所得で生きてるような、なんか本当に舐め腐った人間になった時にはですねイエーイって感じで、なんか暇なんで再開しますみたいな
暇なんで、
なんか
そんなことない、ね、
最近あんま何も考えてないから話すことないみたいな、そういう番組に様変わりしてるかもしれないですけど、はい、
うぜえ、
本当にうざうざの番組になってたらあれですけどね、
まあ良いことも悪いこともね、分かんないですけど、何かしらを引っ提げて、もしかしたらまたね、
そうですね、
遠い未来に何か、
はい、
かも もしれないので、ま
あ、遠い未来なのか近い未来なのか分かんないけど、本当に何も分かんない
の定義も分かんないし、
そうですね、うん、はい、というところで、まあ、何かあったらまた見ていただきたいな、聞いていただきたいなというふうに思います。
そうでございますね。一つだけ言いたいのは、皆さんのことは決して忘れませんというと、はい、
本当ですよ。
僕たちのことも忘れないでいただけると
ありがたいですね、本当に、ね、
ありがとうございます。
なんかまたね、いやいや、とんでもない、ゲリラ的にスペースとかやれてもいいしね、うん、まあ暇とかになったらね、
確かにね、
うん、まあ、そういう
スペース、うん、いいね、
やれたらいいかもしれないです、
うん、
はい、なのでぜひツイッターはね、なんかちょくちょく更新したりするかもしれないんで、番組のぜひフォローしてください。アカウント名なんだっけ、あれ、まあ、でもそうだ、芸にカミングアウト、
痩せる気フォーエバーですね。
あ、そうだ、痩せる気、あと、あ、あ、あと痩せる気フォーエバー、
痩せる気
フォーエバー、痩せる気は YASERUKI で、フォーエバーはフォーエバーですね、を打っていただいたら出てくるので、はい、ぜひぜひ見ていただいたら、また何か更新があると思うんで、うん、ぜひフォローしてください。みんな捨てアカでも何でもいいのでお願いいたします。
お願いいたします、はい、そういうとこなんだよ、
はい、ということで本当に皆さんありがとうございました。なんかなかなか、ね、うん、実感が持てないし、うん、ミシェルさんどうですか、実感あります？
実感ないよね、あんまりね、結局ね、うん、最後って言って4回に負けたし、
そうですね、
まあ、ぴったし4月で、
うん、
一旦っていう感じになりますけど、
そうですね、
実感はないですよね。最後の放送聞いたら実感が湧くのかもね、
かもしんないですね。なんか本当に、なんか大人になるとさ、なんか終わりとかゴールみたいなんてさ、割とこうゆっくりそこに至るじゃん。なんかそんな文化祭、うん、ボーンみたいなあんまないじゃん、
うん、
大学合格ボーンみたいなのがあんまりないからさ、うん、何々でも、
ね、でもなんかこう終わりをあんまり終わりと思わないというか、何事もね、
うんうんうん、まあそうね、
だからなんかあんまり
続いていくからね、
なんだろう、うん、いつかまたなんか復活するかもってこと、何事に対してもやっぱ思うから、うんうんうん、そんなにこうよし終わりっていう感じではね、
そうですね、本当にそんな感じなので、うん、なんかね、なんか終わったのか終わってないのか分かんないみたいな感じで思っといてもらえたらいいと思います。
ちょっと今まで250何回これ256回、うん、7回の中で一番締め方が難しい、
うん、そうですね。本当にそうだわ。なんかもうだって、うもうこれやったらさ、私たちもう取らないんでしょ、もう
取らないよね、すごいね、しばらく剃るってことはないだろう ね、
連絡も取り合わないしね。
連絡は取れ
ない。いやだって本当にね、皆さん言ってきますけど、私この人も直近、私出張で東京行くんですけど、この日に飲みませんかって送って、返事してないからね、この人。
ちょ予定がもともと入ってた。
あ、言ってよ、じゃあ予定入ってんだ、あれ。
そこね、
うん、
あ、そのグループラインでね、
うん、言ってくださいよ。
言っときます、じゃあ。そうですね、確かに。
わ、残念、じゃああんた会えないんだ。ざっくり残念。
でもまたすぐ来るでしょ。
うん。
東京には。
なんかでもキャンセルできない予定なんだやっぱり。
まあ結構前からね、
ちょっと調整してた。いや、できないですよね。はい、わかります。そうだと思います。
時期的なね。はい。それいつでも会えるから。
うん、そうですね。
今後何回もね。
はい。ということでございます。ということでもう締めましょう。じゃあ本当にありがとうございました。
そうです、ね、ちょっともうこのまま行くとダラダラ何でも話したいそうなんで、はい、でもうすでに結構ね時間も長くなってしまって、
うん、
もしかしたらこれ5回目
5
回目に切り分けるっていうことをするかもしれないです。
前後編とかにしたらいいんじゃないの。
そうね、前後編でいいか、
うん、
あ、前後編にしましょう。前後編、
うん、
そうしましょう。
はい、
わかりました。皆さん本当にラブだよ。
本当にラブです。ありがとうございました。本当に皆さんね、健やかに過ごしてください、
うん、健やかに過ごしてください。そうは言われたって、健やかになったそんな簡単にいかないよっていう人も、とりあえず、まあ、太田さんとか僕の言ってることを、うん、シャドーイングしてもらって、
そうですね、まあ、どんな時もですね、やっぱり自分を一番大事にしていいっていうことをですね、 その権利が人間にはみんなあるっていうことを忘れずにですね、
はい、そこだけは我々は、うん、
なんかそうです、会社でクソ野郎になったり友達との間で豚野郎になってもいいので、どんな時もまずは自分を守るっていうことを忘れず、また探せばいいんですから、場所は。なのでどんな時も一番大切なのは自分。小田和正が言ってます、いつも言ってますけど、誰かのことそっと思うみたいに自分のことを大切にしろと、そういうことなので。
めっちゃいいじゃん。
そうですよ、だから自分のことを一番の親友、一番のパートナーとちゃんと思ってですね、その人を大切にするように生きるってことをですね、決して忘れずやっていってほしいなっていうふうに思ってますし、私も忘れずにやっていこうと思います。
そういうふうに思ってます。私も忘れずにやっていこうかななんて思ってます。
はい、
と というところでしょうか。
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またどこかで会いましょう。
どこかで会いましょう、
うん、
でもパッとここで終わらせましょうかね。
はい、
じゃあ皆さんごきげんよう。
やる気ありみの
ミシェルと
太田でした。ありがとうございました。
バイバイ、
バイバイ。ありがとう、本当に
大好き、
大好きです。感謝してます。本当に今みんなに心の中で手を振っている。いや実際物理的に手を振っている。
俺も笑顔で、
うん、はい、
またね。
はい、ありがとう。
バイバ
ー
イ。
またどこかで、
どこかで、
さよなら。